時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間、あなたと同じ時間を、私、伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。冬来たりなば春遠からじ、もうすぐ暖かい季節の到来です。まあ頑張りましょう。ただ春になりますと、困ったことにくしゃみと鼻づまりに毎年悩まされています。そうなんですね、私伊豆真一は花粉症なんです。それどころか小さい頃から病院が苦手で、花粉症の対策といえば根性だけで鼻の下を真っ赤にして耐えています。まあ、それでも暖かい季節はいいですね。洗濯物がよく乾きます。さて、前回の放送でも言いましたが、東京都豊島区の区民広場高松で、1月の17日に約1時間半ですが講師をさせていただきました。その時のことを、まあ、少しですが話してみたいと思います。みんなで作詞をしてみようということで、短い時間ではありましたが、皆さんに詩を書いてもらいました。最初は教科書のようなものはまあ使わないで、カルチャーを進めてみようと思っていたのですが、まあそれでは聞くだけの講義となってしまいます。急いでテキストを作り、それに沿ってカルチャーを進めることにしました。そのテキストの中に替え歌を作ってみようがあります。作詞の基本に1音符1文字があります。そうすれば、まあ、字余りも字足らずもない作品になります。それを理解してもらうために、童謡の一番だけを替え歌として詩を書いてもらいました。ほんの数行の、まあ、作詞なのですが、皆さん素晴らしい切り口で書いていたのが印象的です。こちらの方が勉強になりました。というのは、中には家族を題材に、まあ、替え歌を作ったり、花をテーマにしたり、私には思いもつかない発想で、私の方がワクワクしてしまいました。詩は自由が原則です。まあ、それを思い出させてくれました。しかしどうしても短い時間だったので、途中で終わった人もいたのがちょっと残念です。これは次回の反省点ですね。まあ、作詞の基本というより、楽しんでいただくことを目標にして、まあ、カルチャーを進め、最後にテーマを決めて一番だけ作詞に挑戦してもらいました。少しでも興味を持ってもらったかなと不安ではあったのですが、アンケートに楽しかったと書いてくださった方が多かったのが救いです。まあ、受講された人たちから、才能がないからうまく書けないよという人がいました。まあ、少し固い話ですが、私なりに才能というものを話しました。作詞もそうですが、文学や芸術などは、まあ、努力より天が与えたひらめきで作品を書いているような印象を持っていたそうです。まあ、確かに生まれ持った何かがあるのはわかります。人によってその何かは違うのでしょうが、その一つに私は何年も好きでいられることがあると信じています。好きこそものの上手なれということわざがあります。好きでずっと続けられることも、まあ、才能の一つではないかと思います。経験を重ねていくと、ほとんどの人が数時間で作品を書けるようになります。しかしそれは、まあ、無難な作品なら書けるようになるという、まあ、意味ですね。ですから感動や共感といった内面的なことは 表現することはできないと思います。作品を書くという経験だけではなくて、まあ、学んだことや悲しんだこと、その人の人間性などを積み重ねて作品は磨かれていくと思います。中には一つの作品に数ヶ月かかるなんてこともあります。ですから才能がないからといって最初から諦めてしまうより、才能がないから続けてみようと思った方が私は得だと思います。私、伊豆新一の場合は才能より根性で頑張っています。ですから作品を書いていると、まあ座っている時間が他の人たちよりも多くなります。そうしますと集中力が落ちてきます。そんな時、ブラッと散歩に出かける時がありますが、まあせめて2、30分で散歩は終わりです。なぜならば私伊豆新一はメタボなのですね。簡単に言いますと単なるデブなおっさんです。真冬でも電車の中で汗をかいてしまうほどのデブです。今回のカルチャーに来ていただいた皆さんの、まあ、前評判ですが、作詞家は痩せていて神経質そうでかっこよくセンスがいいと思っていたそうです。とんでもございません。そこにはおっさんがいたのでびっくりした、まあ、様子でした。そしてあんなおっさんにできて自分にできないはずはないと自信を持っていただいたので、まあデブも売りだなと思いました。質疑応答でカルチャーを締めくくりましたが、嬉しいことにいろんな質問が出てきまして、持ち時間をオーバーしてしまいました。廊下でも質問されてカルチャーの講師をして本当に良かったなとお礼を言いたいくらいです。カルチャーの場を設けてくださった区民広場高松の皆様、そして受講していただいた皆様に感謝いたしております。このような素敵なカルチャーを皆さんと一緒に再びできることを願っています。さてフレーズに行きたいと思います。今回はカルチャーが始まる前、まあ、準備をしていた時のことを書きたいと思います。それは壁の時計を見た後腕時計を見てしまう、そして扉を見た後また壁の時計を見てしまうです。愛しい人を待っていると約束の時間より前なのに、まあ、遅いと思ったり、待ち合わせの時間だけを追いかけたりしている。時間という砂山に足を取られながら走っている。愛しい恋しいという気持ちは何かを追いかけたりまた追いかけられたりして自分の心の中で大きく育っていくんではなかろうか、そのエネルギーとなるのが時の流れではなかろうか、私はそのように思っています。2月のエネルギーといえば、まあこの放送の時は過ぎてしまいましたが、バレンタインデーですよね。皆様はどうだったでしょうか。今年は火曜日だったので、その前後の週末がピークだったのかなと思います。今はお世話になっている人にも感謝を込めて、まあ、プレゼントをする、そのようなことを聞きます。私自身そのような習慣はいいなって思っています。何も高価なものではなく、お礼の手紙でも、まあ、もらった方は嬉しく思うはずですよ。私の場合は、まあ、もう何十年もバレンタインデーに縁がなく、というか一回も縁がなく今日に至っていますので、もらった人の気持ちはまあ分かりませんが、多分嬉しいんだろうなと思っています。そうこうしている間に3月3日のひな祭りが待っています。私が子供の頃、ひな人形は何段飾りとか言って、大きな家では一部屋を使って人形を飾っていました。まあ今は住宅事情なども考えてコンパクトになったひな人形もありますが、今も昔も子供に託す気持ちは、まあ、変わらないものでしょう。ところで日本の大きなイベントは季節ごとに訪れます。 まあ、1月といえば初詣、新年度は4月、花火大会の7月、8月、秋は お祭り、クリスマスの冬、約4ヶ月ごとにイベントがあります。季節がはっきりと変わるからこそ、その時々の気候に合ったイベントがあるのでしょう。最近はイベントで季節を感じるようになりましたが、昔は花や食材で季節を感じたものでした。まあ、これも時の流れですね。私も時の流れに置いていかれないようにアンテナを張って頑張っていこうと思っています。さて、時間が迫ってまいりました。季節の変わり目、体調を崩すことがあります。皆さん元気よく、来月もこの時間にお会いいたしましょう。私、伊豆真一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針も、その時々で自由にその長さを変えます。流れ星のように、あなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私、伊豆真一でした。